アフターシェーブローションじゃなくアフターシェアで。まだ入ってる
かも。恐るべし分なんですね。
恐るべしですね。なんか濃いな。でまあ、これを僕は、まあ、今のも終わった後のシェアの中の僕のシェアなんですけど、5、6年前ぐらいの時に、一緒に読み合わせをした時に、なんかいろいろめっちゃわからないなりに考えたことというのは、より知性の高い人が一生懸命なんかこう巻き込んで一緒にやってくれるような何か高い何かを作りたいっていうことですね。っていうふうにやって、マネッコ OS 講座やったりとか、マネッココア講座やったりとか、生徒をやったりとか、っていうのがさっき江森さんからの質問のより高いのを目指してるんですよねみたいなことっていうところの、まあ、一つの答えですかね僕は。その他のどこかに行っても多分勝手な思い込みでいいんですよね、こんなのは。神の視点であり、何々教だから。よそ言っても得られないだろうな、っていうような、巻き込みの何かある、コネックを作りたいみたいなのが、まあ、政党であり、こういう講座であり、例えば政党コンサル講座もそうだし、基本的には、その、知性のある人がよりもっとこうしたいと思って一緒にやってくれるんじゃないのかな。そのためにはどうしたらいいんだろうかと。でそれをもしビジネスモデルにしていったときにはチャオ伊藤さんにこうウォッチしてもらおうと。うん、あともう一つはあれですね、みんなで不幸せになろうというですね。みんなで不幸せだとほら一人じゃないからそれも不幸せじゃないなっていうのを。
いや私もこれ読み終わったときに、
はい、
知的な人と仕事をしたいってのはすごくやっぱり強く思いました、
うん、
打てば響く人と話をしたいなって思って、
はい、
それが最近の本当に頻繁に思うのは私友達いないわっていうことなんですよね。もうね
それは江森さんからも聞いたような気がします。
あそうなんや、いないんです
よね。全然明るく江森さんもう今のそんな感じで明るく言ってましたね。
う
ん、いないなって。
別に寂しくないですよ、ね。
そうね。でちょっと寂しい時あるけどな。なんかね。
なんだ
ろう。お客さんはいるけど話通じないの。ついてこらんない。友達いないんだよな。
多分チャオ的に言うとその。中途半端なところで友達がいないと最も不幸せと。
ちょっとまだ中途半端ですね。
ここまで行くとみんな不幸せな人がいるから、うん、少なくとも、まあ、一人じゃないなみたいな。普通じゃないですか、どっちも欲しいっていうのは。
うん、
一番不幸だと。
うん、でもなんかやっぱりそれがあるっていう幻想がまだありますね。
両方あるんだと。
うん、妄想かもしれないけど、いやチャオさんそう言うけど
あるよ、
あるあるでしょ本当はみたいな。
これはやっぱりまあ別に1億じゃないにしても半分の話半分の5000万とかを超えてからでないと、
うん、
うん、なんか実感的に何かを会話できないですよねきっとね、
うん、あとやっぱりもう2年後どうしようもうずっと途方に暮れていて。
2年後なんですか。
うん、10周年の時に大きく変えようと、その時にはもう大きく変わってスタートするっていうのがあって、そのビジョンがガラガラガラと崩れたり変わったりしていて、
うん、
何をどう目指そうっていうのがちょっと、
うん、僕最近メルマガでも書いて、最初なんとなく書いたんですけど、この間確か前さんともどうですかね、17年理論、
うん、
16、7年でもいいんですけど、16、7年理論、そんなことを思ってたらここでも2世2回を生きる33年っていう話が出てきて、おお、なんかシンクロしてるなと思ったんですけど、17年ってこうやって後ろ振り返るとすごい覚醒の感、覚醒の感なんですよね、17年前って。
確かに。
でも裏返してこうやって見ると17年経ってみると地続きなんですよね、これなんでかって言ったら、そのメルマガで書いたサンマの味っていうのを見てて、17年前、昭和37年の映画なんですよ、で終戦だったんですよ、食べるもんもないような時代からすると、もうゴルフどうするとか、炊飯器あるしバーでお酒飲んでるし、覚醒の感なんですよね。でもそのバーで話をしてるのは、なんで日本負けちゃったんでしょうねって言ってるんですよ、日本勝ってたら今頃俺らニューヨークですよ、あいつら今頃ちょんまげ言ってますよって言ってるわけですよ、だから地続きなんですよね、っていうのをすっごいなんか映画見てて思って、で旗と当てはめてみると自分の17年前とは覚醒の感なんだけど、ガバッと見ると地続きなんですよね。でそうするとね、こう0歳、まあ1歳でもいいですけど、16、7歳、高校生3年生ぐらい、34、5歳ぐらい、で50歳ぐらいで66、7、8ぐらいっていうのが、なんかこう地続きかつ覚醒の感があるんだから、そういうふうに見るとどこまでには何を変えていくってちょっとプランできるのかな。
それはどこまでに何を変えていくか考えられるってことは、未来の図がある程度ある、
なんて言うんでしょうね、世界の歴史でよく言うのが、1920年代となんか2000年ぐらいが一緒だったとかって、こういうふうにこう対照させながら考えてるんですか、
はい、
それと同じように自分の人生も34歳と17歳、
ああそういう意味ですね、
50歳となんか27歳、とそこまででこんだけ変わってきた、そして17年経ってこんだけの変化があった、でも17年後にやってることは17年前にやってることに端を発してたね、でもまあそこまで変化が終わってないな、ならじゃあこのあと17年の残り数年をどうしようみたいな、時代のこう称号みたいな感じですよね、世界だったら歴史でやるし、で自分の歴史 でこれは今なんかこう書いてたんですけどね、0から17はまあね、非語化なので、ここはグラフで言ったら0にしてですね、17歳から34歳がですね、まあ、導入期で、17から34、34から51が成長期と、でそこから先51、2歳ぐらいからが成熟期と、66歳ぐらいを迎え、その後は衰退期と、もしくは衰退しないでもう一個の成長期、成長カーブを作るのが65、6歳っていうのは、ね、すごいいろいろとしっくりね、いろんなことを見てくるんですよね。そうするとその半分に折りたたんで8年も多分ね参照できる気がするんですね、こういうふうに、8年こういうふうに、17年もこういうふうに見ないでガチャンと、だからこの17を2個やって34年経つともう地続きじゃないんですよね、それこそ覚醒どころか昔の話
だから、これだとここは地続きだけど、
1コマは、
でもこっからここを見たらこれはもう大昔っていう、
2コマ前はもう大昔、
まあ、てか昔、覚醒だけど地続き、っていうことですね、もうここはもう、まあ、あそんなこともあったねぐらい、
へえ、日本で戦争してたんだなみたいな、20年に30年足す54、5年でしょ、僕が小1小2ぐらい小3ぐらい、テレビがもうカラーテレビですよね、普通に、当たり前に、確か小3ぐらいでエアコンが入ったんですよね、僕は小学校6年生ぐらいでこれと同じガスファンヒーターがもう入ってみたいな、 その30年前が戦争してたなんて、ついほども、歴史の教科書の話ですよね。
30年離れると、もうそれは、もう歴史観としてはない。
うん、それがね、30年とか10年じゃなくて、これで33年って書いてあるって、ほほーとかと思ったんですよね。福沢諭吉ですよね。福沢諭吉が、うん、そうそうそう、あたかも一心に二章を減るがごとくて。
起業して、起業した年0歳として、そして、7、8年、
そういうのもいいですね。
8年で、変わんないといけない、変えないといけないと思い出したのが5年目、4、5年目ぐらいからで、8年目、9年目に入るのか、今変えつつあって、そういうのも考えられるんですね。そうすると16周年、
だいたいこれで、そうですよね、全部。そうするとなんとクリエイティブクラスで言ってることもなんかやっぱり、ヨブ記の話もキリスト教の話も、のもってグーグルの一流の話も、なんとまあそれを何か学べないかというこの一人ビジネスも全部繋がってっちゃってたんだ、あらららららみたいな感じですね。
ブログを書くのに何を、あの時代のこの感じをでやるとか、なんかそういうのありました。それもこの今のに繋がりますね、きっと。その17年とか30何年とかっていうその時間のスパンでも、すごくこう自分の人生に変わるものとか変わってきますよね。
成長とか、体験とか、はい、もうちょっとこれだけ、せっかく今ペラペラとめくったから27ページで、ウェブ時代の方ですね、27ページの後半にですね、ハッカーたちにとって生き残りは主な関心事じゃないと。これ相変わらず動機づけ要因として、まあ、あるにはあるけどね、他のことを考えられなくなるほど日々の懸案事項じゃないと、そんなに金儲けのことも気にかけてないと、彼らが気にするのは面白いと思うからだと、面白いと思うものをみんなと共有したいからだということだというふうに言ってて、これはだから一人ビジネス型はですね、分岐点分かれると思うんですよ。だから自分が面白いものを人が面白いと思うかどうかもわからないし、人を巻き込むほどに面白いものが自分を発信できるかどうかと、自分さえ面白いと思うものに自分だけが巻き込まれていればいいモデルでは、全くさっきの剰余価値の生まれる数が違うわけですよね。生産できる数が。で、まあ、僕らみたいな、ネットで複製可能なものを売ってるんであれば、一人で面白いことを徹底的に追求していくっていうやり方でも、剰余価値をどんどんどんどん高めることはできますよね。でもその時にどっかで必ずこう、ロームとか、なんかこう、協力とかなんか生まれてくるので、と今のハッカーが巻き込まれて、巻き込まれ力、巻き込み力かわかんないんですけど、そういうもう、生き残り関係ないんだよね、みたいな、何か面白いものを作るかどうか、人が、っていうのも、その、もう一回その、レイヤーの一個上の視点から考えると、もしかしたら巻き込み力になるのかもしれないな、なんて思いながら線引きました。なんかそこは選択ですよね、別に人巻き込まないんであれば。もう自分さえこの、いや、面白いと思って、もうずっとやってるんだっていうのもありですよね。これはみんなと共有したいからだったんですよね、ハッカーの人が。ということで、僕の院。一流から学ぶについてと。一流から学ぶというか、もうすでに何ですかね、この、それこそ本当にユニークで唯一無二な感じですよね。Google モデルから学ぶですね。アットマーク。2000万ならすごいな、っていう人にはこういうことは考えなくていい。を終わりにします。お疲れ様でした。
ありがとうございました。